今日はですね、神がご自身に従う者たちにお与えになった聖霊と題してお話をします。聞こえますか？はい、聞こえますかね。はい、はい、6月7日、私たちは約2ヶ月ぶりに教会堂に集って礼拝を持ちました。しかし以前と何が違うでしょうか。環境が変わりましたが、私たちの意識は変わったでしょうか。どうでしょう。コロナ前、コロナ後、意識が変わったでしょうか、ね、5つのパンキリスト教会の遠藤牧師先生は、現在が、次変えてくださいね、戦後最大の伝道の機会が来たと言われているそうです。クライストチャーチもビジョンを掲げました。散らされたところで礼拝をする、伝道する、弟子を育てるというビジョンです。それは家にいてオンラインで礼拝することではありません。 Zoom は素晴らしい本当にツールですが、それは手段に過ぎないのです。また教会堂、ここですね、皆さん今日集まってますが、そこに行かないことでもないんです。行かないことがコロナ後ではありません。では何でしょう。大切なのは人です。私たちが教会でありという自覚を持って、生きた証人となることが大切なのです。意識が変えられれば、主の新しい働きを経験することができます。もしあなたが自分で礼拝し、伝道し、弟子を育てる準備ができているのなら、そこで礼拝を開始できます。しかしそれはあなたが責任を負うということです。新しい人を招き、新しいその人を救いに導くということです。はい、では次ですね。今は終わりの時代です。聖書によれば、世界規模の自然災害、民族間の紛争等が頻発します。実際に今私たちはそれを経験しています。しかしそれと同時に、聖霊様の働きも活発になると予言しておられるのですね。悪いことばかりではありませんね。聖霊様が本当に前以上に働いてくださる時代になるということです。ヨエル書に、主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。ではここの読めますか、皆さんと一緒に。この聖書を開いている人はじゃあそこを読みましょう。3、はい、読みますか。どういう、じゃあこっちを読みましょう。はい、はい、じゃあ、はい、
終わりの時、初めの雨と終わりの雨を降らせてくださる。
そうです、初めと終わり、初めは秋でですね、終わりが春なんですけどね。イスラエルは一緒に降らせられる、2倍の雨が降るということです。2倍の油注ぎ、聖霊の働きがあると約束されています。皆さんどうですかね、ワクワクしませんか。そしてそれは神に従う人たちに与えられるというのですね。そうですよね。神に従わない人に与えても何の、まあ、宝の持ち腐れと言いますけどもありません。今試練を受けている人たちがいますですね。ここにも何人かおられると思います。それはまさに主があなたを整えて用いようとしておられるのですね。試練は嫌なものです。しかし逃げないで訓練として受け止めましょう。主は今 主の器を探しておられます。でもう一箇所の御言葉、イザヤ書ですね、はい、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。ではイザヤ書を開けている方は全文読んでみましょうか。これ、全部、書いてませんので、開いた人は一緒に読みましょう。3、はい。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。はい、そうですね、はい、誰が主のために行くでしょうか。主のために主に使わされていくのは誰でしょうか。主の恵み、許しを体験した人です。変えられた人です。ペテロもパウロもそうでした。彼らは立派な人間ではありませんでしたが、変えられた人たちでした。終わりの時代、今は終わりの時代です。主は変えられた人たちを求めておられます。自我が砕かれた人、主に忠実な人を求めておられるのです。そうでなければ主の働きをすることはできません。その人たちに聖霊を豊かに与えられて、聖霊の働きをさせてくださいます。あなたは神様の御業や祝福を体験したいですか。体験したくないですか。はい、イエス様に、それならイエス様に忠実なものになりましょうということですね。神に捧げきってない人には奉仕は義務であり、また重荷ですが、神に自分自身を捧げきっている人にとっては奉仕も喜びなのです。神様は私たちを忠実なものに変えるために試練を用いられます。ある人たちは病によって苦しみや痛みがあります。また本当にですね、長い間病の中にいると癒されないという精神的苦痛もあります。神様を信じているのに、聖書に癒しの約束があるのに、なぜ癒されないのか、本当の苦しみですね。また経済問題があります。神様は必要をすべて満たすと約束されています。それなのになぜ満たされないのかという信仰の苦しみがあります。また家族の救いのために祈り続けてきたのになぜ救われないのか。また家族から信仰を捨てるように強要されている人もいます。なぜなんでしょうですね。なぜと言いますね、私たちはね、はい、試練の中で私たちはなぜと問いますが、答えはありません。むしろ何のために試練を通っているかと問うべきなのです。それはまさにあなたが忠実なものに作り変えられるためです。アーメンでしょうか。今日静かですね。大丈夫ですか、はい、ではまずですね、試練、病の時、私たちは病の試練にあった時どうしたらいいでしょう。今かゆ姉妹の証を聞きました。本当に一時期ですね、とても痛みもあり苦しんでおられましたが、今本当に神様の恵みの中におられるという幸いな証も感謝いたします。 しかしですね、ですから私たちは病にかかったとき癒しを求めていいのです。イエス様の打たれた傷によって癒されました。どうぞ癒しを受け取ってください。しかしですね、たまにですね、癒されないときがあります。その時なんですね、私たちは試されるのです。癒されなくても癒されても主が最善をしてくださることを信じ委ねてください。もしそのような時、あなたは主に委ねるということを求められているのです。生きても死んでも主の栄光が現れますように。またですね、癒しを受けたらその人は残りの人生を主に捧げなさいという意味です、ね、ああ癒されてよかった、さあこれから楽しいことをしよう、何がいいかどこに行こうとかですね、そういうことではないんですね。もうそれもいいですよ。でも主なですね、神様が癒されたのあなたを用いたいから癒されているのです、ですね、パウロは告白しています。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。次いいですか、パワーポイント、次ですね、もう一つ先、はい、そうですね、はい、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりませんって言ってるんですね。パウロにとってはイエス様と共にいるのが最善なんですね。私たちもそうだと思います。この世の苦しみから解放されてですね、本当にイエス様と共にいるということが最高の幸せです。しかしパウロはこの地上に残って人々のために、また主の働きをすることがみんなのために益であるとも言ってるんです。素晴らしいですね。このように告白できたらなんと素晴らしいと思います。次に、経済問題があります。特にですね、コロナの問題で事業がうまくいかなくなった人たちもたくさんおられます。仕事が減った、収入が減ったという方もたくさんおられます。ではその時どうしたらいいのでしょうか。まず11返金、献金を捧げてください。返金献金は余裕があるから捧げるのではありません。3つ理由があります。それは1番目に主の命令だからです。2番目、それは祝福を約束されているからです。そして3番目、これ一番ですね、主を試すことができる、主を試せという約束も伴っています。まあ、実は私ある本を読んで非常に感銘を受けて、そこから献金に目が開かれたんですけれども、ですから私は皆さんにですね、自信持って捧げなさいということができるんですね。それは本当に種をまくことですね。種をまかないと収穫を得れません。何もしないで収穫を得ようとばっかりするから得ることができないんですね。本当に、まあ、いつかその本を皆さんに、紹介したいと思います。本当にその信仰が与えられました。献金を捧げるとき、必要経費や自分の楽しみのための費用を先に払って残りの中から捧げる人がいます。そうするといつも支払いに追われることになります。イナゴがあなたの畑の産物を滅ぼすからです。思いを変えてまず主に捧げましょう。11は収入の10分の1という意味です。 10% ですね。10分の1捧げているでしょうか。では第2コリント、ですね、皆さん開けることができるならば、聖書を開けてください。第2コリント9章の 6と7をやってください。いいでしょうか。3、はい。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。はい、そうですね、はい、感謝です。次にですね、家族の問題がありますね。家族の救いのために祈っているのに家族が救われない、ね、苦しみですね。また家族に迫害を受けてしまう。いい加減教会行くのやめなさいとかですね、何になるのとかですね、言われたときあなたはどうしているでしょうか。まあ、名前は言えませんが、家族から信仰を捨てるように、教会から出るように迫られている人がいます。あなたはそうされたときどうしますか。はい、そうですねやめますとかすぐ言うでしょうか、ね、あなたにとって信仰とはどれほど価値があるものなのでしょうか。まさに終わりの時の印です。私たちの信仰が問われています。本物か偽物か。最後まで信仰を守り続けなければ天の御国に入ることはできません。では一緒に、ここ前にも書いてますので、一緒に御言葉をお読みしましょう。ピリピニの12、はい。恐れおののいて自分の救いを達成してください、はい、この御言葉ですね。救いって達成するもんですか。無償でね、何もしないで与えられた恵みじゃないですか。そうです。私たちの功績によりません。与えられたものです。しかしこれをあなたが捨て去るならば、もうあなたにはその救いはないってことですね。あなたがこの与えられたものを最後まで保ち続けるならば、御国はあなたのものです。しかしあなたが与えられてもいらないと捨て去るならば、それはもうあなたのものになりません。そのことを言っているのです。神様、あなたが最後まで信仰を持ち続けることを願っておられます、ね、あなたの救いだけでなく、あなたの家族の救いもあなたの信仰にかかっています。イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという約束です。あなたが家族の救いも担っているのですね。どうかそのことを覚えてください。忍耐して取りなしの祈りをしていきましょう。家族に愛を示しましょう。実はですね、家族はあなたの行動を見ているんです。あ、教会に行ってるけどあなたのどう変わったかなとかね、ね、で様子を見ながら、じゃあ間違いないな、あの教会に行ってる、あの信仰間違いないなと思ったら、私も一緒に連れてってと言い出すかもしれませんですね。あなたの信仰が本物かどうかを判断しているのです、はい、ではですね、私が読みますが、まあ、もしですね、信仰の迫害を受けているならば、あなたは喜びなさいという言葉です。私が読みます。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口増言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、踊りなさい。天においてあなたの報いは大きいのだからですね。もし迫害されている人、喜んでください。次に、自分中心の生活をしているか、イエス様中心の生活をしているかを問われます。自分のお金や 時間、体力を誰のために、何のために使っているでしょうか。自分を喜ばせるため、自分のしたいことのためにだけ使っていますか。ルカの16章です。私が読みますね。金持ちとラザロのところですね。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたですね。金持ちもまた貧乏人のラザロも共に死んでですね、ラザロはアブラハムの懐に迎え入れられ、金持ちはね、ハデスに落ちてしまいました。ハデスで苦しんでいるということですね。その金持ちに神様は、お前は生きている間良いものを受けた、そして今ここでお前は苦しみもだえているのです。別に金持ちだからじゃないんですね。わかりますね。まあ人のために、神様のためにできるのにしなかったことを責められているのです。自分のためだけにその富を用いたということを責められています。贅沢はしなくても毎日遊び暮らしているだけの人、つまり自分のためだけに過ごしている人は主の怒りを受けることになると聖書に書かれています。ね、今回ですね、私たちは主の前に問われています。試練を受けています。しかしそれはあなたを整えられ、あなたを変えて主が用いたいためですということをお話ししています。では今から、グループタイムを持ちたいと思います。質問が2つありますね。はい、1番目、あなたは主の器になるために砕かれる覚悟はありますか。砕かれるあんまり喜ばしい言葉じゃないですけども、はい。じゃあ2番目、過去にどのような試練を通りましたか。あなたは試練を通りましたか。そして砕かれた経験があるでしょうか、というこの2つのことでお話をしてもらいます。ではですね、20分間、35分まで、できるだけもう距離を置いたまま話をしてください。で、ちょっと2人のとこがあるんですけども、2人でいいですか？3人がいいですか？3人がいいですね。はい。じゃあ自分たちで適当に3人になってください。2人だけのところは3人ですね。はい、みんな3人になれないかもしれない。どうしても2人になるとこもありますけども。はい、じゃあちょっと移動して、グループタイム持ってください。はい、
少なくなるんです。まあ、もっと大きな従順も必要ですけども、そのことを覚えてください。私は礼拝の前に1人の兄弟のとこに行きました。まあ、名前を言えば別府兄弟ですが、ここにですね。